それともう片方に絶対に変わらない音符があるわけですよね。それは何かというと心臓が動いてるね、いうようなことが現実にあるわけです。心臓なんで誰がモーター回してんの、地球、誰が地球ぐーっと回してんの、回ってるでしょ、ずっと。止まれへんでしょ。ちょっと休憩ってないわけ。どこにモーター、どこに電池入ってるって、そんなアホなことまた言うてって言うかもしれんけど、みんなに分かりやすく言うと、一回そういうことに思いを凝らしてみなさいと。ね、太陽が出てくるときに、あ、この人悪人やからこの上には太陽出ませんはないんだよね。これね、太陽に意志があるとしたら相当でかい意志なわけや。人間はちっちゃい意志なわけで、好き嫌いもある。
ね、太陽は万物を照らすと。
そう。
ね。
心臓は動き続けてるでしょ。ね。自殺しようと思っても、自殺しても死ねへん人もおるわけ。ね。ということは生きてんじゃなくて生かされてるということに早く気がつかない。そうすると生かされてる意義とか意味があるわけ。絶対にある。なかったら心臓は動き続けない。ね、代わりに機械で心臓作ってもそんな100年も動かへんねやから、ね、これ不思議な話でしょ、これ。
いいですね。
もう分かれへんでしょ、これ。科学で何ぼやってきてもここまでいかへんわけやから、もうええ加減そこには礼を尽くして頭を下げて信じることなんです、これは。現実や、これが。
これがなんか昔の人は、こう神さんやと、もうなんか人間が触れないっていうか、ね、そのもう次元をはるかに超えたところの真理みたいな、力みたいな、それが神さんで信仰の対象ですね。
そうそう、だからその日本人はね、その神さんというのも自然のスピリチュアルなもの、非常にあのアニミズム、自然すべて、石ころ一つにもヒモロギを張って魂が通っている、これニューコンというだよ、日本人はね、すべてのものに魂を入れる、魂がある、入っていると感じれるような民族が相当敏感ですよ。
そうですね。
でこれがその西洋イズムが入ってきたときに、ゴッドって言ったらキリストのことを指すわけ、ね、日本でいう神っていうのはすべて万物、自然を全てを指すわけ。ね、前やったら、川やったら川の神さんがおるわけ、ね。ネズミはネズミの神さんがおるというね。こんなものすごく幼稚なように思えるようなことをみんな思ってるかもしれないけど、相当な芸術センスですよね。
まあね、今流行りの歌にはね、トイレには女神さんがいますからね。
ありますね。あれで泣いてる人もいるけど、
ね。
ええ、
ね、
英語やと思う。
いやね、そうそう。
英語で
も神さんがいると。いや、
そうそう。
あの歌にも表してますね、昔の日本人の感覚が、ね。
感覚、感覚、感覚。そうすると、僕はあの西洋のキリスト教も言えねんけれども、新約になってからのイエス・キリストをという一つの擬人的なものに例えたっていうのは、これは一つの、偶像崇拝と一緒ですから、もっと我々はもっと深い哲学とか真理を持って感じることができる民族、これを霊性の民族という、日本人というのはね、それが根本にあるから、ある意味世界の人々 の、 閉鎖された心を開く可能性があるんです。ここに希望がある、
なるほど、ね、
日本人の行くべき道がある、
ね、日本人の大きなね、
そうそう、
でね、そういったことも含めて、まあ、先生は日本は、そういった営み、日本人はもともとだから、この、まあ、なんていうんですかね、四季があってね、移ろいゆく自然環境の中で、また繊細な環境の中でね、まあその五感が非常に研ぎ澄まされて、で、その中でもその要はこの世の真理って言いますかね、最近その神って言って表したようなね、を分かってたと。そういう日本人がそれこそ数千年の中での営みの中で、培っていた、まあ、生き様とか生活様式とかね、そういったものが要は世界の光になると、世界中の人々が日本に来て、そういう日本人が数千年かけて育ったね、人としての在り方とか、生き様とか生活様式とか、景観とかね、いろんなそういったものを見に来るということが日本を救う、その外国人が来るということは、それが、まあ、経済活動になるわけ
ですね。
だからよくその、ね、文化、環境による観光経済という言い方にしたの
で
ね。だから、そういったことを、まあ、日本人がまず分かっていかないといけないね。分かっていかないといけないですよね。
まず感覚的でいいと思う。
うん、
そんなに難しい、今言うたようなこの行政政策みたいに今言うてるけども、文化っていうのは営み、ね、営みをしてたら勝手に環境っていうのは改善されていって、無駄がなくなっていくんですよ。
そうだね、だ
から、いい営みには必ず無駄はないんですね。
昔の日本人がね、循環型社会やとかね、いうことを分かって、江戸時代みたいな社会を作り上げたわけじゃないんですもんね。
やってたらね、勝手に無駄は省かれていく
ね、
なくなっていく年月とともに、うん、それが形になってきて、一つの生活体制、様式ができて、様式美ができていくわけ
ね。多分今流行りなのホゲ、クジラのこともね、クジラのね、ヒゲ一本まで使うっていうね、日本人は。
そうそう、
初めはあったんですよ、無駄がね。
あった
ね。それが日本人のその感覚でもってね、いろんなもの、
いや、命やから、ね、尊いでしょ、
ね、
尊いものを無駄にしてはいけないっていうね、うんうん、こういうやっぱ感覚が日本人にはあるわけです
よ。そう考えたら今のちょっと家畜の肯定期の問題とか、そういう意味ではちょっと日本人の昔の感覚ずれ
てますね。だからそれは牛とか鶏とかをマシーンのように扱ってる。僕はあるね、うん、そういう家畜、牧畜の人たちに聞いたことあるんだけど、うん、もう機械やっていうのね、うんうん、それは動物、命を扱ってるんだよね、機械を扱ってる感覚になってしまう。それは量産体制というのがそういうふうにさ麻痺させてしまってるね。自分が可愛がって可愛がって可愛がってね、昔は車の代わりに馬やったでしょ、ね、ものすごく高級なもん、
ね、うちの
可愛がって
可愛がって、牛島さんにもね、このラジオでも言いますけど、牛麻酔ってなったんですけど、うん、その牛はまあだから牛を日頃家族のようにね、まあ、その同行も一緒にやって、うん、同じ屋根の下でね、
そう
で暮らしてね、それで祭りに行くからうまくいったね、それがなくなった時はやっぱ、ね、牛をね、まあ、買うのに時間、鳴らすのにね、まず、うん、もうすぐ時間かかったっていうけど、まあ、そこにも不自然があったんで、昔はそういうことが自然にできてたんですね。
それはね、僕は営みの中の命を通わせる、うん、ね、絆なんですよ、うん、絆っていうのは命を通わせる、うん、ね、エネルギーなんですよ、これは命っていうのは、はい、それが通ってないと、ただ物だけ物々交換してたって何にも通わんわけだ。こういうインターネットも何にもラジオも全部そうやねんけども、そこで本当に魂が震えるような発動というものが生まれた時に感動を生む、
はい、
感動はね、伝染するんですよ、うん、だから恐怖に勝てるものはね、感動なんです、うん、伝染するんですけど、うん、良いエネルギーなんです、
はいはい、
それを真実通信では発信していくと、
そうですね、
真が生まれて、まあ、信じる心が震えるわけですよ、
震えるわけです、そこまで深く考えてなかったけど、真珠を信じる真珠通信でね、
そう
なってるんで、やっぱ信じてもらうような感動を与えるような魂の言葉を言わないといけない。
そうなんです。
でもね、こういうことを言ってると、これね、今の感覚と全然違うと、何を言ってんやと、うん、ね、そういうふうな捉え入る人も結構多いと思うんですね、うん、で、そういうこと、ただまたそういう営みもね、例えばね、まあ、今度その例えば先の家畜の話も言いましたけどね、うん、そういう営みも確かにそうやと言われるかもしれないけども、今のね、経済の仕組みではね、うん、それ成り立たへんのですよね。だからね、僕はこの経済のね、あり方、うん、これはやっぱりその日本人が、うん、日本のことを学んで素晴らしいと思った時、こういう国づくりをしようと思った時にね、経済のあり方をやっぱり、ね、根底から変えるみたいな大改革がね、うん、絶対必要になってくると思うんですよ。
そうね、
それを成功させて、世界がそのまた日本のそういう新たな経済の仕組みという光をね、学ぶと、
うん、
そういう意味での意味での観光経済というのもまあ必要だと思うんですけど ね、
う
ん、
そうね、
でそのね、今の経済というのはね、根底には結局個人の、まあ、儲けたいとかね、いうね、エゴ、うん、欲望、
うん、
ね、でそれが基本的には己のね、己を利するというその欲が根底にあるんですよね。でこれがね、なんともいかんともしがたいなというかね、こんだけ本当に世界中がそういう経済に支配されていったらね、
だから根本的に自由経済というのは、うん、一つの疑問点からね、自由と平等とか、自由と博愛とかやるので、これはね、成り立たないんですよ、ね、うん、言うてる言葉自体、
うん、
自由やったら平等じゃないんですよ。強いもん勝つから、強いもん勝ちの社会なんですよ。そういうことは自由で平等はない。それをもし不正をすると、自由に勝ったやつが負けたという言い方としてはいかんねんけど、経済、金儲けのうまいやつが金儲けの下手なやつに庇護するっていうのは、これは成り立つ。そうじゃないのやったら自由と平等は成り立たない。自由であるということはエゴが発生するんですよ、ね、それよりまだ先へ行かないといけないとした場合に、我々は次の経済を生み出さないといけない、
ね、今まではそういうのを、まあ、例えば日本やったらね、初めにちょっとその、うん、資本経済、自由主義経済の中のちょっとその社会主義的なもので変わせたっていう、うんうん、それも日本人の今までの営みのね、その感覚の中で、
そうそうそう、
政府というものがそういうふうな機能になってないけど、 それもだんだんまあその自由競争になっていたという、うん、
良い、ね、良い加減にするという、
ね、なっていた。そう、昔は良い加減やったんやけど、今はまあまあその弱肉ね強食、ね、生きてみたい、うん、みたいになっていましたね、うん、で昔は昔っていうかまあまあ一昔前はね、うん、しかしその日本人の連綿と続いた営みが来ててね、その中で生まれた常識とかね、うん、そういう感覚でね、いやこれちょっと行き過ぎやろとかね、うんうんうん、そういうのも是正できてきてたんですけどね、
うん、それがね感覚が鋭かった、
うん、鋭かったね、
うん、今鈍感になってきた、
なってきましたね、これをね変えないといけない、戻さないといけない。
だから僕はその人の冷静、まあ、冷静の民族という例ね、うん、霊体の例、冷静の民族と言われたように、うん、本当にその日本人の特性の部分にもう一回訴えかけることが必要やと思います。だから今いろんなメディアでもまあまあ宮崎駿以降で巡礼参拝の道とかの流行ってるでしょ、はい、やっぱり最後は心をそこに求めるんですね、はい、宗教が悪いどうのこうのって言った時代もあったけど、宗教が悪いのではなくて、それは自分たちが自由に選べるということになってるんやから、自分たちの命なんですよ、で自分たちの力なんですよ。だから目覚めること、自分たちが持っている力に目覚めたらええねんから、ないもんを出せとは言うてないねんから、そこに誘引誘導してあげるっていうのに、僕は昔からある参拝とか霊場とか修行とか、そういうものを使っていけば目覚めの早いと思う、うん、
なるほど。まあ結局そういうふうな目覚めたら、うん、やっぱりその経済っていうのはもともと形成催眠なんで、うん、己の欲望をね、うん、エゴだけでそのお金とか物をね回したらあかんとなって、経済の仕組み自体また戻ってくると。
そうそうそう、
結局はそういう意識とかね、 そこが問題なんですね。だから個人が幸せを実感するのも、これは結局同じね一つのおにぎりでもね、そうそうそう、3人いてね1人がね2人に分かれるように食べる、でもどっか後ろめたい、うん、空腹満腹やけどどっか幸せじゃない。
そう
で2人は空腹で幸せじゃない、うん、でも1つのおにぎりを3つで割ってそれぞれが食べたら、まあまあそんなにお腹はあれかもしれないけど、なんかみんな喜んでみんな幸せみたいな、うん、まあことも
だから ね感謝を、ね、感謝を受けるということが、感謝というエネルギーを包むということはもう最大の幸せなんです、うん、人間は、うん、自分の存在自体を他の人に認めてもらえる、称賛してもらえるということほど幸せなことはないねん、うんうん、ここをよく考えな、ね、
これ考えると個人の生き方もそうやし、うん、でその国を追うようなその経済の、ね、仕組みっていうのもだし、これ全部そういう自分だけじゃない
原点に変えたら
いい、ね、うん、原点ね、みんな結局人の幸せっていうのは、まあ、みんなに認められたりとか、みんなでね、
人や人、
人は
人って寄り重なって人っていう字になってる、ね、そして人間って人の間で書いてるから、うん、誰も何人たりとも自分の顔を自分で直視できる人はいないんですよ、はい、生きてる限り鏡に映してみれても自分の顔を直視することは絶対できないという、こんな宿命を持っているというね、それは人間が人からフィードバックを受けるということ。
まあ、結局だからそういったことを実は分かってて、ね、気づいてて、どこまでそのね言葉でとか学術で分かったか分からんとしてもね、感覚で分かってて、でそういう営みを続けてたっていう、その日本人のその歴史ですね、それをもっといろんな人がまあ知ってね、でみんなが自分に残ってた日本人のね眠ってる DNA を起こしてね、あそうだそうだと思って、個人の自分の人生においても幸せを実感できる、そしてそういう人が増えて経済のあり方も変えるみたいな、そういった仕組みを結局まあ僕ら政治家は作っていけないといけないし、また在野でもまあ先生のようなね、活動して広めていかないといけないと、ね、
そう
なんですね、まあ、うまいことなんか話が最後
はね、人間のそういうやつと
巡ってきました
ね。で一つ僕はね最後に皆さんに、はい、格言一つ、
はい、
まあ、偉そうに言ってあるんですよ、一寸先は光なんです。
闇じゃない。
闇じゃない、うん。一寸先は光。闇というのはあることで僕は伝えたことがあるけれども、実は光なんです。はい、ということは一寸先は日本の独特な考え方、独自の考え方と言われている高一元の論理、はい。これは日本は実は光なんです。全てを光と思える民族やから、
なるほど、
一寸先は光なんです。
高一元の論理、僕が教えてもらったので解説させてもらうと、 この要は全て照らされてるわけですね。で実は闇もこれは人間に見えない光だって、これは光だということですね。だから一寸先は闇っていうのも、いや闇じゃなくて人間に見えないけど光なんだとね。この格言持ってるだけでもなんていうか
そのね、まあ、全然違うんですよ、ね、
だから日本人はだからそんなことまでまあ見抜いて、それがその別に科学的じゃない、ないかもしれんけどね、直感 でそれを営みの中に生かしてた、まあ、こういうことなんで、まあ、これからも僕は
自信持って、
ね、
皆さん、ね、その日本民族は自信持ってください、ね、自信持って生きたら自分の持ってる力は必ず発揮できますから、
ね、
そのぐらい優れた民族であるということを自負してほしいと思います ね、
はい、まあそういうことを皆さんが自覚できるような、まあ、お手伝いも政治の務めだと思いますので、これからも頑張りたいと思います。今日はどうも
ありがとうございました。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、対談ということでなかなかですね難しい部分もあったんですけども、途中からノリに乗ってきましたね。やっぱり修行なんかでもよく私言われるんですけども、結局自然体あんまり構えたら、まあ力発揮できないって言いますかね。で対談なんでいろいろと先もこういう順番でこういうことで話してっていうふうに考えてて、はじめそれ決めてそういう風に持っていこうと思った時はちょっと硬かったんですけど、もう途中からもう全然メモにない話ばっかりになりましてね、それになると逆にね私も大本先生ももう言葉がスーッとこう出て、もしかしたら聞いていただいている皆さんにとってはまあテンポが早かったりとか難しい内容もあったかもしれませんけども、まあ、話としては非常に勢いがあったんじゃないかなと。まあ初めに私がお伝えしたバイブレーションですよね、バイブレーションを皆さんに感じていただけたんではないかなというふうに思います。まあ、このネオジャポネスクというのは尾本先生が、まあ、提唱した運動ですけども、私も責任ある立場でこれに、まあ関わっておりますので、またこのラジオでも、そして、まあ、ブログでもまたいろんな機会を見つけて皆さんにもお知らせしていけたらなというふうに、思っております。まあ、このラジオ神事は、まあ、これからも第1、第3水曜日にアップする予定で、私のいろんな思いをお伝えしていきたいと思いますので、引き続いてご清聴いただくことをお願いを申し上げます。ありがとうございました。今日はラジオ神事 from大阪市生野区フィーリングハウスガルでした。それではまたお会いしましょう。さようなら。